いやすごく楽しみにしていて、もう監督のフグ以来7年ぶりになりますよね、新作が。
没有，中间大概五年了，因为做了一个中间做了一个舞台剧，另外就是因为这部片子需要的资金稍微比较大一点，所以跟很多的地方在谈，然后拍摄困难度比较高一点，比如说像刚才有看到那个鸽子出海比赛，那我甚至在开始拍的时候，我还没有被允许可以上船去拍摄鸽子，一直到整个片子拍完，再过了半年以后，终于他们同意让我上去拍，只有三个人可以上去，所以知道，所以片子完成的时间就变拖的就变得很久了。
多分フグからは5年間ぐらいかなというふうに思うんですが、その間にまあ舞台劇のことをやったりですね、あとはまあ今回の作品は資金がやはりかなり必要だということだったので、またさらに撮影上の難度がやっぱり非常に高いということで、かなりそういった調整、資金の調整などにも時間がかかりました。でまた先ほど見ていただいた中で、鳩が海に出て海からこう飛ぶというレースがありますよね。撮影の許可がなかなかおりませんでした。でほぼ全ての撮影が終わった後、なんと半年ぐらいかかって初めて許可が下りてですね、さらにその海の方に出て実際に撮影をしていいという人数が3名と絞られていて、3名だけ実際に船の方に行って撮影をしてもいいということになったので、その調整などでかなり時間かかってしまって、実際に映画の完成が相当遅れました。
我自己也拍了一段，我自己也拿摄影机上去，就三个人上去拍。
実は監督自身も船の上に乗って実際にカメラを回したそうです。3人で行ったんですけれども、そのうちの1人が監督だったということですね。
最後 のクレジットを見ていて、その監督のお名前があったんで、そういうことだったんですね。じゃあその3人というのは監督が実際に監督しながらカメラを回すということと、あとお二人はどんな役割の方が乗ったんですか？
就是我的摄影师跟他的助理两个，对，我们总共三台 camera， 因为只有一次而已的机会而已，所以每个人选不一样的位置拍。
私以外に行ったのはカメラマンとカメラマンのアシスタント助手の方だったんですけれども、1回のチャンスしかない、あそこの撮影1回のチャンスしかないということだったので、それぞれが1台ずつカメラを持って、3台のカメラを持っていろいろなその場所を位置を自分たちで分けてですね、それで1回だけの撮影ということになりました。
すごい緊張感ですよね。でももう大成功ですよね。本当に迫力あるシーンでした。
你可能是第一个看的外国人吧。第一个看的日本人。
今回この作品を初めてご覧になった外国人、まあ日本人の方になります。
谢谢。そうですか。とにかく映画会社からリリースをもらって、大体のあらすじを知っていたんですけども、その臓器売買とハトレースっていうのがどういうふうに組み合わさって映画になっているのかがすごく楽しみだったんですが、この2つのモチーフをこれを映画にしようと思ったのはどういうきっかけからだったんでしょうか？
最主要是我有一个很好的朋友，然后他太太是需要在等待器官捐赠，所以我每次一起比如说喝酒的时候就是聊到这个东西，就是他还是会掉眼泪会哭。那所以我有一次他哭得很伤心，就是说他太太如果还在等不到，已经等了好几年了，如果还等不到器官捐赠的话，就很可能 会生命有危险这样。然后我那次印象非常深刻，后来我发觉似乎没有任何一部电影在讨论这样的问题，所以我请教很多医生，自己也做了很多的田野调查，阅读很多文献。后来我一直有一个很大的疑问，就是说很多人捐的器官是免费的，你看 donate 他的 organ 是免费的，可是家属却要付庞大的医疗费去取得，而且还等不到那样的东西。所以因为这样子，所以我想拍摄一个可以让人家讨论的议题，这样的制度或这样的等待的制度是合理的吗？有没有可能可以开放，让人家愿意捐赠，或是他有遇到车祸或什么样的意外的时候，可以很快的捐赠给家属？希望那时候在拍的时候，很单纯的就是想到这个事情。 然后当然会牵涉到另外一个，比如说你里面看到肉人那个角色就是一个赛鸽的主头。然后因为我有一次很特别的机会去到台湾的云林那个比较小的地方，那我很第一次看到他们在比赛时候在收集鸽子或是参加的人，我第一次觉得非常讶异，这个规模大到我很难以想象的规模。比如说我们刚才看到上船去那次飞出来就是十万只，而且在海上飞的那规模几乎没有看到，几乎已经太大的规模，我很难想象。所以我想这个东西在电影里面也没有被拍出来，所以我想有没有可能把这两个的主题放在一起，然后变成一部电影里面可以呈现这两个。因为如果你只拍赛鸽比赛，我觉得那个故事对我来讲会太单薄了一点。两个的话我觉得会让故事会比较那个层次会比较丰富一点。
実は監督のお友達の奥様が臓器移植を行わなくてはいけないという状態になられていて、実はまあそのお友達とお酒を飲みに行って飲みながらこう話す機会というのはよくあるんですけれども、まあ、あの飲みながら話している中でお友達の方がもう泣きながら奥様の現状というのを語られるというのが非常に印象深かったんですね。というのはちょうど、まあ、ある日その一緒に飲みに行った時に奥様のまあ臓器をこう待っている期間もず何年も待っているのに、やはりあのふさわしい臓器が見つからないということで、もしこのままあのふさわしい臓器が見つからなければ、もしかすると奥様はもう命をというような状態で、本当にあの泣きながらですね、そういったあのお話を語っていただいた時に印象が非常に深かった。でまたそのお話を聞いた時に、これまで台湾映画でこういったあのテーマを取っている映画はないなということに気づきまして、それでお医者様の方にいろいろその臓器売買であったり、その臓器 の, あのこう待つ制度というのが一体どういうふうになっているのかということを、いろいろたくさん の, あのお医者様に話を聞いたんですけれども、実際実際にその調べていく中で、臓器を渡す方の方というのはなんと無料であの臓器はお渡しになられるんですね。それは意思があればそれをこうお渡しするという状況になるわけなんですけれども、実際にはたくさんの方がその臓器を待っていらっしゃる方がいて、例えば何か自分は臓器をもうあの渡してもいいと思われた方が、主導的に誰かにこう連絡を取って、実際に待っていられる方に連絡を取って、自分たちでこうやり取りができることはできないのかなどなど、そういった臓器 の, そのやり取りというところに関してですね、自分自身がこの制度は本当に正しいんだろうかという疑念みたいなものも実際に調べていく中で感じるようになりました。例えばまあ交通事故があって、その交通事故の後その方々がまあ意思があるのであれば、それを直接待っていらっしゃる方々と話をしながらこうやり取りができるなど、何か別の方法がさらにいい方法があるんじゃないかななんていうことを考え始めました。でまた別の機会にですね、実はあの監督は雲林に行かれたそうなんですけれども、雲林に行かれた時にですね、実際に鳩レースをご覧になったそうです。で今回あの映画の中に出てきました、ハトレースの元締めというあの男性がいましたけれども、実際にその雲林で監督が見たそのハトレースの状況というのは、本当にもう驚くほどのもう巨大な規模、ものすごい規模のまあハトのレースだったんですね。こんなあの規模でハトレースをやっているのかということにまず驚きまして、こうハトを集めたりで、ハト の, その競争にレースに出る方々が待っていらっしゃったり、すごいあの規模だったんですね。でまた、あハトレースっていうのもその台湾の映画の中で今まで撮られたことはないなということに気づきまして、実際に今回見ていただいたあの海から出発するハトレースの部分ですが、実はあれハト10万羽飛んでいるんですね。ものすごい規模であるので、ある意味、まあ、そのハトレースだけであれば、やっぱりそのテーマ的にかなりまあ軽いものにというか、あまりあの重要なものにはならないような気がしたので、2つのテーマをどうにかしてこ う, うまく組み合わせることで一つの作品として完成させることができないかなということを思いまして、それでこの2つの議題をうまく組み合わせてお話を作ることはできないだろうかということで、このきっかけになりました。
本当に見事にその2つが融合して、サスペンス でもあり、それからヒューマンドラマでもあるっていうことで本当にびっくりしました。あの映画会社のリリースだとサスペンスの色をすごく濃く出していたので、そういう映画なのかなと思っていたら人間を描いたドラマだったんで、あ、リー・チュエン監督らしいなっていうふうに思いました。で、そういう人間ドラマにしようっていうのは最初からお考えになっていたんですか？
对的，我一直在想，就说这从这个电影里面可以看到，人跟人之间，就说我们常觉得，当我们觉得爱可以拯救我们的时候 ，OK， 可是没想到爱却毁灭了我们。当我们觉得说爱背叛我们的时候，爱却又拯救我们。所以可以看到里面每个角色，他们也许是彼此之间非常相爱的，不管什么样方式的爱，也许是男女之间，或者是父亲对女儿的，或者是人跟人之间的，比如教堂里面他对他有点像女儿这样的爱，可是当最后当必须做强迫必须去做选择的时候，位置不一样，强迫必须选择，可以看到人跟人之间的内心的挣扎，这是我比较在这部电影里面想强调。虽然外面发行公司他们包装的是一个比较 suspense 或是这样的类型的片子，我可以理解啦，因为这样对他们来讲比较好做 marketing， 让大家清楚这是什么样的东西。可是事实上我以我个人来讲， 我其实不怎么在乎，就是说它是 suspense 还是推理还是什么，主要就是在讲人跟人之间的关系，这是我比较就几部电影下来是我比较有兴趣的部分。
はい、その通りですね。やはりあの今回のまあ映画を通してですね、実際にあの見ていただいたら分かると思うんですが、やはりあの愛を描いている。で、ある時愛というのは人を救うこともありますし、また愛がこう人を破壊してしまう、破壊をしてしまう方向に動く愛というのもあります。で、今回の映画の中で出てくるどのキャラクターというのも、やはり愛について、愛をこう持ち、愛を感じ、愛をこう語っていくというキャラクターになると思うんですが、今回の映画の中で描かれているのは、まあ、いろいろな形の愛ですね。男女の間の愛というのもありますし、もしかするとあの父親と娘の愛というところもあるかもしれないし、また教会の中ではやはりあの親がこう子供を見るような、そういったような愛というところが描かれているというふうに思うんですけれども、実際にその、あの人間がある選択を迫られた時に、実際にそのお互い の, その関係性の中でいろいろな心の中のせめぎ合いが起こるというところというのが、やはり一番描きたかったところであるので、まあ、映画会社の方がサスペンスドラマ的な形でパッケージをしてですね、あの宣伝をしていくというのは自分としてはよくわかるんですね。というのは映画会社としてはその方がマーケティングがしやすいであろうし、こういったジャンルの映画なんだよということで分かりやすくこう人に伝えることができるというところがあるので、それは理解できるんですけれども、ある意味監督自身はあまりそのこれがそのサスペンスミステリー的なそのドラマになっているのかということは実は全然気にしていなくて、やはり自分自身が描きたいと思っているのはこの人と人との間に起こるその感情である、まあヒューマンドラマというところが、ここをずっとこの監督自身が作品を撮ってくる中でずっと一番興味を持って、やはり自分自身が描きたいなというふうに思っているテーマになります。
で、これまでの監督は新人の俳優さんを主役に起用することが多かったんですけども、今回はもうすでにキャリアのあるジェン・ティンニーとワン・ヤンミン、うん、そのキャリアのある2人を主役にしようと思ったのはどういう理由からでしょうか？
他们两个虽然在电视上演过不少的作品啊，可是电影对王明来讲，这是他的才是第二部作品而已。对陈婷婷也是第二部作品而已。那最主要是，其实我不是看他过去是不是演过什么样的作品或干嘛，最主要是我先讲王阳明好了，因为他那时候我在跟他聊，我觉得他表面上看起来似乎做了很多户外运动，很健康、很阳光的。可是私底下又觉得他有某一部分是很怎么讲，应该很可以诠释，很漂亮的诠释一些比较黑暗的角色。刚好他这个角色，因为他刚好不是做法律允许的事情，然后再跟我他跟我讲的时候，也照片给我看，他全身他自己全身是刺青的，是真的，并不是我们化妆的。所以我想说， 我很喜欢他那个这样的感觉，就是可以是一个正派的，又是一个邪方面的角色，可以正邪两方面都可以适用，让这个角色比较可以拉出一点比较深的层次出来，让这个角色会比较丰富有趣。那陈婷妮当然一方面他也是我喜欢找，因为这两个角色我希望找到一些让人家感觉会比较冲突性比较强，就是外面看起来跟实际他在做，像陈婷妮给我的感觉，当我跟他在 casting 或聊了好多层好几次，然后他感觉很像邻家的女孩子，有那样的感觉，可是他又能够很当作那个在跳舞的，在庙会里面跳舞的，比如说跳钢管舞或干嘛，他一方面也可以做这样的尝试，而且陈婷妮最主要，陈婷妮也是在我班上的学生，所以我对他认识会比较熟一点。我知道，我看过他以前的作品，我觉得他不应该只是这样子而已，应该有办法去挑战一些更困难一点的角色，所以这次就用了他们两个人。对，那新人的话，当然就是鸟娃那个角色，这是他第一部的电影。对对。
実はまあ2人ともテレビの作品というのはたくさん出ているんですけれども、映画はそんなに出ていなくですね、2人ともこの作品が映画としては2作目ということになるんですね。で、監督自身はあまりその役者さんがこれまで何を演じてきたかということは実はあまり気にしていなくて、まあ、まずあのサニーワンの方から話をしようかなと思うんですけれども、彼はこう見かけ非常にこう健康的でスポーツもたくさんやって、非常にこう太陽のようなこう明るい面が思っている方のように見えるんですけれども、監督自身は彼はこう少しこう暗黒面というか暗い部分というところを持った役からできる役者なんじゃないかなっていうふうに思っていました。実際にその会って話をしていく中でもそういうことを感じましたし、またあの彼自身が今回映画の中で出てきた入れ墨ですけれども、あれは実は本物で、あのこの映画のためにメイクをしたということではなくてですね、あれは実は本物なんですね。なのでそういう見かけの非常にこうまっすぐで非常にこう明るい道を歩いているというようなこのイメージと、あとはこうどちらかというと少し邪悪な感じのするこういった面、2つの側面を持っているあの役者というのはやっぱり自分自身はすごく好きで、この役柄もそういった部分がありますので、あの普通のまあ医者の業界を歩いている人ではない、ある裏街道を歩いているあの人間ということになるので、でこういった役者ということを採用することで深みのあるキャラクターになるんではないかなというふうに思いました。で実際にアニー・ジェンの方ですけれども、アニー・ジェンはですね、やはりあの彼女ってこれまであの演じてきた役柄っていうのって結構こうなんかイメージがあると思うんですけれども、自分自身は彼女はその見かけのものとそれだけではないっていうことを思っていたんですね。実際にこうキャスティングをしていく中で彼女ともいろんなお話をしたんですけれども、彼女ってこう見かけはどちらかというと隣の女の子みたいな雰囲気を持っていると思うんですが、実際に映画の中で見ていただいたようにお寺の前ポールダンスをしたりということも彼女自身は非常に挑戦をしてくれましたし、そういったこともできる子であり、またさらに監督 の, あのクラスで、まあ、授業を受けている学生の一人でもあったんですね。ですので、彼女はこれまでやってきている役柄っていうのはああいうイメージのものがあるけれども、それだけではとどまらない、他の面も絶対にできる子だろうっていうふうに思ってですね、それで今回この役柄に挑戦をしてもらいました。でまた先ほどあの新人というあのお話が出ましたけれども、新人というところで言うとあのミャオ の, あの女の子ですね、あの子が実はやはりもう完全な新人で、今回初めて作品に出てきた子です。
比如说像廖俊演那个刑事那个角色，他一般来讲在台湾来讲，他几乎演的都是那种搞笑的片子，那种喜剧搞笑的片子，可是我觉得说他应该有办法去挑战一个很跟他一般给人家的感觉是非常不一样的。我喜欢那个演员，让大家把他定型之后，我希望能够在我片子里面让大家看到一个完全不一样的那样的角色，而且我相信他们可以做到。那对我来讲，对一个导演来讲，特别是我觉得能够成功把一些比较资深的演员，或是大家已经有既定的印象他是那样的演员，马上做一个完全不一样，让大家哦看起来，哎，原来他也是可以做这样的尝试，做这样的角色，对我来讲应该算是一种成就感吧，我觉得从那个导演来讲。
あのレアウチューンという今回、まあ、警察の役をあの演じていた彼ですけれども、彼もね、あのどちらかというとやっぱりそのバラエティ的な、まあ、ギャグっぽいこう笑わせるようなそういったイメージがすごくあの強い役者の一人だと思うんですけれども、やはりですね、あのこう元々その固定のイメージがある役者というのをやはり全く違う面を見せられるようなそういった演出ができるっていうのは、まあ、どの監督もそうかもしれないですけれども、特に私にとってはやっぱりそういったトライをすることっていうのは非常にあの達成感がある、やりがいがあるということになります。多分監督をしている中でそういったことが役者、特にかなり経歴の長いもう固定のこうイメージがあって、観客の中にはこの人はこういう役者だよねっていうようなこうイメージがある方の全く違った一面を引き出す、この役者はこんな役柄もできるんだ、こんな表現のパフォーマンスもできるんだっていうことを引き出すっていうことをするっていうことは非常にこう達成感のある、ある意味面白みのある部分であるというふうに自分では非常に強く思います。
見ててもそう思いました。でもアニーチェン監督の生徒さんっていうのは知らなかったんですけど、もう長いこと監督が教えてらっしゃるんですか？
就在拍摄这一段期间刚好他是我的课堂上的学生，他来考到北艺大来，所以特别来上我的课，所以我比较多的时间可以跟他相处，所以对他比较了解。
長い間 の、 あの学生ということではなくて、この撮影中の間に学生になったということになります。でこの撮影中にですね、彼女は監督が教えてらっしゃる芸術大学の方に行って授業を受けられたそうです。ですのでその撮影以外のところでも彼女とはいろいろ話をする機会があって、いろいろな話ができました。
じゃ あ、 あの今回初めて起用した新人のミヤをやった、彼女はもともと監督の生徒さんですか？
他也是我的学生，他也是我的学生，对。
そうです。監督の学生さんです。
必ず監督の作品には生徒さんが出てくるので、あ、今回はいないのかなと思ってたので、なんとなく安心しました。
そうですね。大体必ず出てきます。
其实还有很多里面很多的其他角色，几乎都是我的学生的，不管大的小的，比如说加油站那个 gas station 那个站长。还有那个，还有甚至那两个刑事，在准备要去抓王阳明的两个，后来等，那都是我的学长。
今回の作品も結構あのたくさんあの監督の学生さんが出ています。まあ、少し大きめの役柄もしくは小さめの役柄っていうのも合わせてですね、かなりたくさん出ていて、例えばガソリンスタンドの店長みたいなあの上司、あのミャオ の、 あの上司をやっていたあの男性であったり、あとは2人の刑事がいましたよね、一緒にこう捕まえに行く、あの2人の刑事も実は監督の学生さんです。
そうだったんですか。あの監督の生徒さんっていうなんか印象から若い人だけだと思ってたんですけど、結構そうじゃない方もいらっしゃるんですね。
没有没有，他考进来年龄没有，从18岁、19岁一直到50、60岁都有。
いやいや、あの若者だけではないですね、学生の年齢でいくと18歳19歳の若い子からですね、50歳60歳の方までいらっしゃるそうです。
そうだったんですか、ちょっとびっくりです。で、まあ、生徒さんといえばエンドロールのところで脚本にパンズーミンが関わっていて、まあ、彼女はもともと脚本を書かれたんですけども、今回はどれぐらいの役割を果たしたんですか？
最主要是我很多的資料需要整理，还有很多时候是比如说希望他帮我去找资料，比如说很多器官的捐赠的资料，很多有关于一些比较赛格，当我收集那些资料回来以后，我因为我本身因为还在学校里面，所以需要有人先帮我过滤那些资料准备，然后我把资料准备好以后，我准备差不多可以开始写这一场这一场，然后他的主要工作就是跟我讨论这一场，然后讨论完以后，然后把我们讨论的结果他整理 一份表给我，然后我才开始去写这个东西。
基本的に彼女は資料の整理をしていただくというところがまずスタート地点で、臓器関係の資料であったり、臓器売買のことであったり、臓器の交換に関することであったりということを、いろいろなこう資料をまとめてもらうということを彼女に行ってもらっていました。また監督自身は学校でまだ仕事をされているので、あまり資料の整理というところに時間をかけることがなかなかできなかったというところもありまして、そこにこう実際にちゃんと使える資料と使えない資料というところをこうちゃんとより分けてもらうというような作業というのも彼女にやってもらいました。でまた実際にこのシーンこのシーン一つずつこうシーンを書いていくわけですけれども、脚本を書き始めるときに彼女と監督はやはりいろいろ討論をしながら、討論をした後彼女の方でもう一度その表をまとめてもらってですね、そして表をまとめた資料を監督がもらった後実際に脚本を書き始めるというようなステップを組んでいました。
なるほど、わかりました。